ここ数週間にわたって使徒の働きの書というものを勉強してきているんですけれども、その目的とするのは、霊的に赤ん坊で感覚に動かされた生活を送ってきていたイスラエルイエスキリストの弟子たちが聖霊のバプテスマを受けてからいろいろと力ある技を行い、素晴らしい御言葉の解き明かしを始めております。どうしてこのように変わったのか、その原因となるもの、出発点となるものを探してみたいわけなんです。で、できることならこの教会に集まる私たちがあの人たちと同じようなことができるようにするためにはどういうことをすればいいのかということを調べてみたいというのを目的としております。もちろん最終的な目的は学んだことを実践するということです。実はですね、これは私個人の意見というよりは聖書がそう教えていると言った方が正しいんですけれども、初代教会の人たちが置かれている条件というものと現代の私たちが置かれている条件というものを比べてみますと、私たちの方があの人たちよりもっと素晴らしいことができるはずだということになるわけなんです。もっと素晴らしい御言葉の解き明かしができるはずだということになります。だから最終段階においては使徒の働きの書に書かれていることを何とか真似をして、そして同じようなことをしようというのではなくて、あの人たちの働きよりもさらに大きな技を行うのにはどのようにしたらばいいのかということを学ぶために人の働きの書を勉強しようとしていると言い直しをすることができると思います。だから今回のシリーズの勉強では人の働きの書というものを一節一節解説していくんではなくて、私たちに役に立つそうと思えるところだけをとびとびに勉強していっております。今日は10章からの勉強に入りましょう。人の働きの書10章の一節から途中まで読んでいってみましょう。一節から読んでいきます。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと叫んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。その人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と側近の部下の中の敬虔な兵士一人と呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わした。カイザリアという町は地中海沿いにヨッパからですね、北へ50キロほどのところにある割に大きな町なんです。まあ、歩いて2日ほどの距離のところにあるところです。ここでコルネリオという人は異邦人であるというふうに注意していただきましょう。イタリア隊の百人隊長です。けれども全家族とも神を恐れかしこみ、ユダヤ人に施しをなし、いつも神に祈っていたと書いてあります。ところがそのコルネリオもその家族も神様のことについて、もっと厳密に言ったらですね、救い主イエス・キリストのことについて説明をしてくれる人、指導をしてくれる人がいなかったんです。だから祈っておりました。で、神様はこういう祈りに応えてくれます。ただし、つまり誰か説明してくれる人を送ってほしいと頼んだら答えてくれるんだけれども、自分が行けばいい教会があるのにそこに行こうともしないで、自分のうちに誰かをよこしてくださいという祈りは叶えられません。周りに誰も指導してくれる人がいない、学びをすることができる教会もない、テープを買うこともできないというような時に熱心に祈れば、神様はその祈りに応え、真理が分かるようにしてくれます。だからこの点はですね、注意していきましょう。それで幻の中ではっきりと神の御使いがこう言いました。コルネリオ、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。その人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。つまり海辺にあるシモンという川なめしのところに行ったらば、ペテルという男が今泊まってるから、その男を連れて行ってカイザリアでもって説明してもらえということを言ったわけです。 その先行きましょう。9節行きましょう。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。ほいて彼に、ペテロ、さあ放って食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。ほいて声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下へ降りて行って、ためらわずに彼と一緒に行きなさい。彼らを使わすのは私です。そこでペテロはこの人たちのところに降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご縁でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたをご自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。そこでペテロは彼らを中に入れて泊まらした。あくる日ペテロは立って彼と一緒に出かけた。よっぽな兄弟たちもすぐに同行した。この時間的なものを気をつけてくださいよ。まず3節に戻ります。神の使いがコルネリオように現れて、ペテロという人が神の道を教えてくれるから、コルネリオの祈りに応えてくれるから、ヨッパに迎えに行きなさいという指示を与えています。ところがですよ、もしもこのままでもって、コルネリオがこういう指示を受けたというだけでもって、ペテロのところに行ったとしたらば、そしてですね、ペテロから、ユダヤ人であるペテロから直接指導を求めに行ったとしたらば、ペテロはおそらく相手にしなかったろうと思うんです。どうしてかという理由は、ペテロ自身が28節でも、ちょっと先まで飛んでしまうけれども、28節でもって説明しています。こう言ってる。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。だからこのコルネリオからの使いの者が来る前に、神様のものはペテロに向けて2つのことをしているんですよ。1つが幻を見せております。これは11節から始まるところです。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅に吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。ほいて彼に、ペテロ、さあ放って食べなさいという声が聞こえた。でこれは汚れたものだから、ペテロは食べないという。それに対して、神が清めたものを清くないと言ってはならない。それがただ一度だけじゃない、三度も見せられたと言ってる。つまりですね、ここで神様が言いたいのは、異邦人だって神様の前に清いんだということを、ペテロに完全に印象づけるために3回も同じ幻を見せている。これが一つ目です。でもう一つは、神の霊が指示を与えています。今見た幻って何だろうと思っていると、御霊が彼にこう言われた。皆さん、3人の人があなたを訪ねてきている。だから彼らと一緒に行け。彼らを使わせたのは私だ。だから神様の方では、このコルネリオにも、そのペテロのところに行くさえすれば、神の道を指導してくれるというふうに教えなきゃいけない。ペテロにもこれ指示を与えなきゃいけない。両方ともですね、一つの接点に立っていなければいけないわけなんです。で、こういうふうにして両方の接点があったところでもって、初めてコルネリオからの使いと、ペテロ自身が準備をして、その異邦人だったものを受け入れて、一緒に貝皿屋まで行って、そして神の道を解くというところまで行ってるわけです。で、実はですね、こういうような出来事というのはですね、現在でも起こります。聖書の中にも書いてある。この使徒の働きの書もすでにここまで起こっているんです。例えば一つ前のその9章に戻っていただきますと、 9章でももうすでに起こっていたんですけれども、これをあの時にはあまり強調いたしませんでした。9章の10節と11節と12節と見ていただきましょう。実はそこの中にも2つの違うことが入っているんです。こう書いてありました。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガエルに行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈ってます。ここまでいいんです。ここはただ単にアナニアに言ってるだけです。ところがですね、彼はつまりそのソウルというタルソ人はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと再び目が見えるようになるというのを幻で見た。だからアナニアお前行けと言ってる。つまり片っぽでアナニアというものに、だからお前はこれからソウルのところに行けという。ソウルの方にはアナニアが入ってきてこれこれこれのことをしてくれるから期待して待ってるよと言ってる。つまり両方ともこう合わせなきゃいけないわけです。現在でもこういうようなものはですね起こることになります。じゃあそこでもってこんなもう少しその先に行きましょう。それでその3人の使いの者がペテロのうちでも、まあ、川なめしのシモンのうちにやってきました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせたと23節で書いてある。もちろんこれは先ほどの28節から合わせたらですね、これは当然非常に難しいことだというのを分かっていただけると思います。ユダヤ人の習慣とか風習とかのこの違いというものをですね理解したら、どうしてペテロはその時になかなか思ってうまいがにスポッとこの人たち、本当だったらばこの幻を見せられていなかったらば引き受けることができなかったのなんで受け入れたのか。つまり神様のでちゃんと幻を見せて、神様が清いと言ったものを清くないと言っちゃいけないんだとすでに教えているからなんですよ。まあ古い契約の時代では割礼を受けてない人たちというのは通常ユダヤ人でない連中みんなそうなんです。これ異邦人と呼ばれて犬とさせぞまれていました。付き合いしない生活をしていたなんだけれども、ペテロが幻で見せられたからこれどういう意味を持つのかペテロ自身が分かったもんだから、だからコリネリオの使い物を受け入れてるわけです。その先に言ってみましょう。24節。その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていた。ペテロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。神様扱いしないでくれと。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方一体どういうわけで私をお招きになったのですか。面白いでしょ。これ何遍も言うけどもですね、神様の導き方ってこんなもんなんです。何のために動けって全然わからない、ただ行けって言われから行った。なんで私呼んだんですかと。するとコリネリオはこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コリネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。そこでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人海辺にある川なべしのシモンの家に泊まっている。そこで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の御前に出ております。まあ、これに対して34節から43節までペテロが説明しているわけです。まあ、これはですね、あの皆さんあってご自分で読んでいただきましょう。44節いきます。ペテロはなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたのと驚いた。異邦人がキリストを受け入れた。この時点ではユダヤ人とサマリア人だけがキリストを受け入れております。イエスをキリスト救い主と認めて受け入れて生まれ変わりしております。ペテロは 神の言葉を説いた。そして異邦人も神の言葉を受け入れた。これは実は11章の1節を私はわざと読んでるんです。異邦人にも神の言葉を受け入れた。で45節でも異邦人にも聖霊の賜物が注がれたと書いてある。そしてですね、46節に行きますとこう言ってます。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そしてですね、その次面白いんです。ペテロがこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し伸べてこの人たちにバプテズムを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテズムを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。さあここでもってですよ、このバプテズムの順序に注意していきましょう。通常ですと異邦人だった人に対して生まれ変わるの順序というものは、まず最初イエスの名につくバプテズマ、イエスの名によるバプテズマというものです。イエス様を救い主と認め自分の主とするというバプテズマが一番先だと教えています。まあ、その次に水のバプテズマにするのか聖霊のバプテズマを受けるのか、それはその時その時の状態で変わるんだけども、それ最後にこの火のバプテズマという最後の裁きというものになるんだというのがですね、大抵の順序なんですが、ここではですねそうでない順序になっている。イタリア隊の100人隊長コルネリオとその親族と親しい友人に対してその順序が逆になっています。聖霊が下って聖霊のバプテズマを受けて異言を語って異言で賛美している。だから水のバプテズマをとイエスキリストの名につくバプテズマというものを授けているという。もしもですよ、この10章での44節から48節までのこの順序が普通異邦人が生まれ変わるするやり方だとしたらば、8章はどうなのか。8章の1節から13節までのピリポによるサマリアでの伝道ではその順序がどうなっているか。ピリポがこれ12節見ますよ。神の国とイエス・キリストの名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテズマを受けた。つまりここではイエス・キリストの名につくバプテズマを受けたと書いてある。そして16節で彼らは主イエスの名によってバプテズマを受けただけだと言ってる。だから聖霊がまだ下っていなかった。だからペテロとヨハネとか彼の上に手を置いたら彼らは聖霊を受けた、聖霊のバプテズマを受けたという順序になっている。さあそうなってくるとですよ、この10章とこの8章とでは順序が違うじゃないかということになります。面白いからですね、これちょっと黒板に書いてみましょう。8章のフィリポの方では一番最初にイエスの何につくバプテズマなんですよ。10章の方ではペテロがやったこれコルネリオの方では一番最初が聖霊のバプテズマです。異言が出てます。ピリポの方では8章の方では2番目でもって聖霊のバプテズマを受けている。そして異言が出ています。10章のペテロの方ではそれからで今度は水でバプテズマを授けている。これ2番目でした。さあこうなってくると、でどういう理由でこれが違うのかという質問が出てくるんですよ。これいろんな可能性が考えられます。3つぐらい可能性が考えられる。正しくないかもしれないんですよ。正しくないかもしれないけれども可能性としては考えることができます。まずこういう可能性が考えられる。ピリポの方ではイエスの名につくバプテズマを先に与えておいてサマリア人に、そしてその後で聖霊のバプテズマを受けるように動いた。これはペテロとヨハネがやったわけですけど、やった。これどうしてか。まずピリポはこれは教会の長老だったからとという可能性が考えられます。正しいかどうか知らないんですよ。 だけどペテロの方はこれは使徒だった。だからこういう違いがあるんじゃないかとも言える可能性の一つ目です。どうしてかといったらば、このピリポがサマリアだった時にはペテロとヨハネが来て聖霊のバプテスマを与えて意見出させている。だからこの10章の方では、コルネリの方ではいきなり聖霊のバプテスマで意見が出させちゃって、それからだという考えもできてきます。とか実際にはですね、ペテロが手を置いて聖霊のバプテスマを授けたわけじゃない。この日いきなり威厳で語り出しちゃった。だからですね、ペテロも驚いて、だったら水のバプテスマを授けて悪くねえじゃないかという言い方にしてるんですけども、そういう可能性がある。そうするとですよ、可能性の一つとしては、ピリポは教会の長老であったのに反してペテロは使徒だった。だからペテロは神の言葉を説いたけれども、ペテロは神の言葉を説いてないんじゃないか。聖霊と信仰と聖霊に満たされていると言ったものの、ペテロのように神の言葉を説いていなかったのではないかという可能性が出てきます。本当にこれ正しい解釈なのか、今一度8章まで戻りましょう。8章の5節ではですね、こういうふうに書いてあります。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。キリスト、これはギリシャ語ではロゴスと呼ばれている、初めに言葉があったという言葉と同じです。ということは神の言葉を述べ伝えたと、これ同じになる。信仰は聞くことから始まる。何を聞いたらいいのか。キリストについての御言葉というか、ロマ書の10章17節で書いてあるけど、客室ではキリストの御言葉と書いてある。それと別の本では神の言葉と書いてある。でそうなってくるとですね、キリストについて述べ伝えたというのは神の言葉について述べ伝えたと同じになります。そしてですね、同じ8章のその次に行きますと、ピリポを通していろんな印と奇跡とが行われたと書いてあります。そしてですね、人々は彼の語ることに耳を傾けたと。さあそうなってくるとですよ、人が神の言葉を述べたのと、昔教会の長老だったものが神の言葉を述べ伝えたのと、どこに違いがあるか。それほどの違いがないんじゃないかと思うんです。だけども可能性としてはこれがある。二つ目の可能性って言ってみましょう。ペテロは使徒です。ピリポは信徒です。だから長老というか、今度は信徒と書きますよ。そしてペテロの方はこれは使徒だということになる。平野信徒と使徒と違いがあるんじゃないか。その違いがあるがゆえに、片っぽはですね、これイエス様によって選ばれてるんですよ。イエス様によって選ばれてます。信徒の方はこれは教会員から選ばれてる。この違いがあるから、こんな順序での違いが出てくるんじゃないかという可能性も考えたらどうか。まず最初ですね、3つ4つほど聖書を並べてみましょう。でそれだけの違いがあると聖書で教えてるかないか。まずロマ書の10章を見ていただきましょう。ロマ書の10章の12節を見ていただきましょう。じゃ片っぽが人で片っぽが平野信徒です。違いがあるか。ユダヤ人もギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。ガラテヤ書の2章の6節では、ガラテヤ書の2章の6節では、そして主だったものと見られている人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人分け隔てなさいません。エペソの6章の9節では、エペソの6章の9節では、 主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らがあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。じゃあ使徒の働きにも行きましょう。使徒の働きじゃ何と教えているか。使徒の働きはその10章の34節と35節36節まで出てきましょう。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。さあそうなってくるとですね、この身分の上での違いがあるというのも、このバプテズムを受けるこの順序の違いがあるとは言えないことになる。さあだから今度は3つ目の違いに行ってみましょう。3つ目の違いは何かといったら、だからピリポであろうとペテロであろうと、喋ってることやってることは両方とも同じなんだという。神様同じように油注ぎを与えて同じような動きを取らせてるんだと。そうするとですよ、あとじゃあ何が違うのか。あとの違いは簡単でしょ。御言葉を聞く人の方が違いがあるんじゃないか。つまりこちらはサマリア人です。こちらはコルネリオです。この違いがあるがゆえに、片方ではピリッポの方ではイエスの名につくバプテズムを授けた後でもって聖霊のバプテズムを受けさせている。ところがペテロの方はいきなり異言が出ちゃったから水のバプテズムを授けるところまで来ちゃってるという違いが出てくるんじゃないかという可能性が考えられるわけです。さあそれを考えてみましょう。つまりですね、御言葉を聞いた、両方とも同じ御言葉を聞いてるけど、御言葉を聞いた受け入れ方に違いがないか。だからもう一度ピリポの方から行きますよ。八章の方から行きますよ。ピリポはどうしたか。八章の五節、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っている印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。サマリア人というのはまずここで問題になります。サマリア人って誰なのか。イスラエルの連中、ユダヤ人と同じ先祖なんですよ。で途中でもって偶像礼拝をしたがゆえに、イスラエルの人たちからいつも見下されていた連中なんです。同じユダヤ人と同じに見ない、先祖は同じだけどお前ら一つ階級したじゃないかという、というのは同じ神様を拝んでいないからだと。何をしていたか。ヨハネの福音書に行きますと、イエス様自身がですね、こういうことを言っています。まずヨハネの4章の25節を見ていただけると、この井戸のそばにいた女に対してイエス様自身が質問した。それに答え、こういうふうにその女が答えています。サマリア人が答えている。4章の25節、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。というのはあの連中、要するに救い主を待ち望んでいたんです。だけど同じ4章の12節に戻るとこういうふうに言っています。あなたは私たちの先祖ヤコブより偉いのでしょうかとイエス様に質問した。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼らの子供たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。19節にとります。女は言った、先生あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。つまりユダヤ教と違う考えを持って、ほいでこの使徒の働きの書8章の10節と11節ともう一度読み直しをすると、9節から読むとですね、ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。 小さいものから大きいものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大脳と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に脅かされていたからである。ところが13節、フィリポの行う印を見て驚いた、そしてキリスト教を信じるようになったという。それに反してですよ、じゃペテロの方この10章はどうなのか。聞く人は何かといったらまずサマリア人です。それでこれ群衆です。つまり一般大衆です。サマリア人である一般大衆です。それに対してじゃペテロが喋った相手は誰だったのか。10章もう一度いきますよ。カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊の部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた。そしてですよ、まあ、10章のちょっと先まで飛んじゃったんですけども、44節まで行くとですね、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったと書いてある。10章の方ではこのコルネレはいつも神に祈っていた、神様を信じておりました。だから神様の使いが現れて導きを与えているんです。そしてですよ、10章のこの24節まで飛んじゃうと、その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて、彼らつまりペテロとその一行を待っていた。神の使いから示された通りにペテロはガリアに来て、コルネリオの願い頼みを叶えてくれるものと信じて、親族や親しい友人を集めて神の言葉を聞こうとペテロが来るのを待っていた。でこの連中が御言葉に耳を傾けたんです。そして聖霊が下ったんです。で異言語を語りました。賛美を始めた。つまりですよ、フィリポが相手にした人たちというものは神様というのはある程度の理解を持っている、知識はある、キリストという救い主が来るというのは分かってる。だけどもそれ以上のこと何も知っていないサマリアの連中、しかも一般大衆に向かってフィリポがいろんなことをしながらやっとこさっとキリストに導きました。説明を受け入れさせた。ペテロが10章で言った時どうなのか。コルネリオというもすでに神様というものを理解をしている、神様のことを学んでる、だけどもっと知りたいという連中だけが集まって熱心にペテロの話を聞いた。だから聖霊下っちゃった。でここにおいてです、考えなきゃいけない点が2つ出てくるんですよ。2つの面が揃わないと恵み賜物を与えられないということになるわけです。1つは何か、この説教者が何を語っているのか。つまりペテロもフィリポも両方とも神の言葉を語りました。説教者は本当に神の言葉をキリストと述べ伝えているのか、それとも説教者が自分の考え意見を言っているのか、あるいは神様の言葉を自分にとって都合がいいように解釈をしたものを語っているのか。もうちょっといきましょう。喋っている人自身が神様の言葉を喋るにしたって聞いている人の理解の度合いを考えに入れて理解できるように説明しているのか。じゃあ喋ってる人のその喋り方道筋はどういうふうにして話を進めていって、聞いている人がもっと高い知識理解を持つことができるように考えながら喋ってるか、これでまず決まるわけでしょ。ペテロが喋るにしたって、このコルネリオを神様とかある程度知ってるからと言ったって、コルネリオを理解できないようなとんでもないことを喋り始めたら、この連中はこのままで終わりになります。フィリポがサマリアの群衆に一般大衆に説明すると言ったって、やっぱり印に伴う動きを取って初めて、あ、イエス様というのはキリスト救い主なんだと、ここで認めさせるところまで行ったから この連中はイエスの名につくバプテスムを受けることができた。突拍子もないことを喋ってたら、フィリップが突拍子もないことを喋ってたら、このサマリアの連中はここまで来なかったわけです。だからその喋る人自身がまず責任がある、一つ目です。だけど二つ目には、じゃ聞く人の方はどうなのか。聞く人の方は、喋る人はですね、まあ一人が喋るわけだから同じ言葉喋ってるんですよ。同じ部屋で聞いているのに、ある人には大きな祝福をもたらします。話を聞いているだけで病気が癒される。他の人は何の効果も上がらない、差別ができる。なぜか、これ聞く人の方がどういう気持ちで聞いているのか、どういう態度か、どういう心構えかで違いが出てくるわけでしょ。こういうことを考えていくとですね、サマリアにいた一般の人たちがフィリポが述べた神の言葉を聞いたときに動く動きというもの、イエスの名につくバプテスマ、それからフィリポがしないでペテロとヨハネと呼んできて聖霊のバプテスマを受けさせて、この動きとペテロがコルネリオとその人たち神の教えを熱心に待ち望んでいた連中に説明したがゆえに、いきなり聖霊がバンと下っちゃった。だから水のバプテスマを受けてもいいじゃないかという動きを取るのと違いがここで出てくるわけなんです。そうするとピーポとペテロの違いで出てくるんじゃない、聞いている人の心構え、態度、どれだけの熱心さで聞くのかでもって違いが出てくるんだと言ってるんです。だからペテロがカイザリアのコリネリオとその一族の者に神の言葉、実際にキリストを述べ伝えた時にですよ。だってペテロの喋ってるみたいな、これ全部キリストのことでしょ。何を喋ったのかと言ったらですね、ペテロの喋ったことは全部これはイエス様のことしか喋ってない。34節から読むと実際そうなんです。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ賢み、正義を行う人なら神に受け入れられるんです。神はイエスキリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエスキリストは全ての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こったことからよくご存知です。それはナザレのイエスの子です。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられている全てのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われた全てのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、ご一緒に食事をいたしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁きの主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しを受けられると証ししています。それからもっと説明している。これ全部イエス様のことでしょ。ピリポが言ったのもそうです。人々にキリストのことを述べ伝えた。だから喋る方は同じこと喋ってるんです。で、それを述べ伝えたときに、御言葉を真剣に聞いている人たちは、今まで知りたいと望みながらも知ることができなかったことを説明するペテロの口から出てくる御言葉を真剣に聞いている人たちには、いきなり聖霊が下った。もうすでにこの連中神様を信じちゃってるから。サマリアの連中はまだ神様を信じていなかったのが、信じたからやってイエスの名につくバプテスマです。この近くに出てくるんです。だから結局はですね、最後に何かと言ったら、同じ御言葉を聞いても聞く人の方がどういう態度で聞いているのか、どういう気持ちで聞いているのかで、結果的に大きな違いが出てきちゃうということ、これで分かると思うんです。さあ、これで11章に行きましょう。10章の1節からいきます。さて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の言葉を受け入れたということを耳にした。つまりこのコルネリオとその一族が クリスチャンになったということをですね、聞いた。生まれ変わりしたというのを聞いた。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところへ行って彼と一緒に食事をしたと言った。もちろん前にもペテロが言ってた、ユダヤ教のしきたりでは異邦人というものとお付き合いをしてはいけないんだという考えを持ってた。それまだキリスト教の中にも残っておりました。でもだからペテロ自身が特別な幻を見せられて、神が清いと言っているものを清くないと言っちゃいけないんだというところまで始めた。でエルサレムにいた人たちというものはペテロ自身がヨッパで体験したような体験をしておりません。だからペテロ自身ことの成り行きを説明する必要が出てまいりました。だもんだからこの11章の4節からですね、ペテロが説明をしているわけです。で19節まで行きましょう。さてステパネのことから起こった迫害によって散らされた人々はフィニキア、キプロス、アンテオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。つまり旧約の教えを信じている人に御言葉を語ったんだと言ってる。ユダヤ教を信じている人たちに御言葉を語ったんだという。そうすると3つの反応が考えられます。1つはですね、その御言葉というもの、キリストについての真理というもの、真理というもの、イエスが救い主キリストであるということを説明した、その説明を受け入れない人たちのように出てきます。ユダヤ人の中で当然です。これ一つのグループです。もう一つのグループはその御言葉というものをですね、従来のユダヤ教の中に取り入れようとするユダヤ人たちがおります。つまりイエスは救い主キリストは結構です。でその自分たちの持っているそのユダヤ教という概念の中にそれを入れようとする。つまり今風の言い方したら、キリスト教の中でもって自分にとって都合がいいと思われる点だけを私が今まで信じているものの中に加えます。自分にとって都合がいいと思っているものだけを、つまりここから言ったらユダヤ教から判断して都合がいいと思うところだけを取り入れます。だけど都合が悪いところは取り入れませんというグループがいると思うんです。つまりキリスト教に偏見を持ったグループというのがここに出てきます。それから3つ目には当然のようにですね、その新しい契約というものを理解をして、イエスがキリスト救い主だということを受け入れて、宇宙を作った神様と新しい関係を持つことになるんだということを理解してキリスト教に移った人たちといいます。この3つのグループをユダヤ人の中からですね、ユダヤ人にしか御言葉を語らないときに反応する3つのグループということは出てくると思います。その時ですよ、20節、ところがその中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じ主に立ち返ったと書いてる。ところがここでもって気をつけていただきたいのは、この20節のですね、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけと書いてあるところなんです。脚注を見ていただかなきゃいけません。ヘレニストたちと書いてある。異邦と書いてあるけどヘレニストと書いてある。ヘレニストって何なのか、このそばにですね、ギリシャ語を話す人たちと書いてある。何なのかといったら、ギリシャ人と解釈しちゃいけないんです。どう解釈しなきゃいけないのか、ユダヤ人でありながらもユダヤ教を守っているんだけれども、ヘブル語が喋れないでギリシャ語を話す人たちのことなんです。これをヘレニストと呼んでます。日本で言ったらですね、アメリカに日本の日系の2世3世みたいなもんだと思っていただけると思う。日本語は話せない、英語しか話せない、だけども日本の伝統を守ろうとしている、日本の考えを持って日本人の考えでもって生活している、これと同じようなもんだと思っていただけ。なんでそんなこと言えるのか、使徒の働きの書6章まで戻りますと、6章の1節で実はこういうふうに言ってるんですよ。 その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤマメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちというものになっているという。さあ22節からいきます。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオキに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはソウルを探してタルソに行き、彼に会ってアンテオキに連れて行った。そしてまた丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃預言者たちがエルサレムかアンテオキに下ってきた。その中の一人でアガポという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。この20、30節は後ほど戻ります。ここで気をつけて覚えていただきたいのは、この時点でもってキリスト教の中心になっている場所というのがですね、キリスト教が盛んになった都市というのがエルサレムからアンテオキに移りました。このアンテオケというのはですね、ポールが伝道活動でもってイコニオム、ルステラ、アンテオケという活動をした、その小アジアのアンテオケじゃないんですよ。現在のイスラエルの北のシリアの地中海に面したところにある町なんです。ポールが基盤としてそこから伝道活動をするのにです、このアンテオケからいつも言ってる、このアンテオケなんです。このアンテオケという町がですね、だんだんキリスト教の中心地に変わってきました。エルサレムでなくなっちゃった。どれぐらいまで変わったのかというと、この使徒の働き書の13章を見るとですね、わかります。こういうふうに書いてある。さてアンテオケには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国王ヘルドの父兄弟ナマエン、ソウロなどという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウルを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の手を置いてから送り出した、なんてことが出てる。ところがですね、11章の25節でも、バルナバがソウルを探してタルソに行って彼に会ってアンテオケに連れてきた。ほいとそこの1年の間、彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。この時点でどれだけですね、イエス様の弟子たちがエルサレムから他の土地へ、アンテオキア含めてですね、いろんな土地へ散っていったのか、そして御言葉を語ったのかと分かんないんですけども、一つはエルサレムと留まっていったと8章2節に書いてある。でその時このバルナバがですね、聖霊と信仰に満ちている立派な人がエルサレムから来て教会を始めた。ほいでバルナバはソウロ、タルソからアンテオキアに連れてきた。ほいで教え始めました。丸1年間ここで教会の牧会をした、御言葉の解き明かしをした、キリストについて述べ伝えた。その結果は何かというと、この26節でもって、アンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるものになった。現在ってクリスチャンです。この人たちを見たらば、キリストが救い主、イエスキリストがどんな方なのか推測できるという行動態度を取ったというのがクリスチャンという意味なんですよ。キリストと同じものという意味なんですよ。そっと当然これ質問出てきます。で我々どうなのか。このような人たちから私たちのこと、あの人たちを見たらばイエス様がどういう方なのか分かる気がすると言われるものになっているのか、それとも違うか。人によると、あの連中クリスチャンと呼ばれていると言うけれども、こんな非常識で身勝手なことをする連中見たことがない、あんなで本当に宗教心持っているのかと言われる連中になっている。アンテオケではキリスト者、クリスチャンと呼ばれるものだった。あの人たちを見たらばイエス様が分かる、キリストがどんな方なのか分かると言われるものになったんだと言ってる。まあ残りはですね、この27節から30節まで後ほど戻ってくることにしてですね、12章まで行ってみましょう。1節から言います。 その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ペテロがいやヘロデがペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは過越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロが2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。ほいて御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているんだと思われた。彼らが第一第二の営業を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人に開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロドという女中が対応に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門も開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外で立っていることを皆に知らした。彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼らは手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かした。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。まあ、このシリーズの4回目でも、今日6回目です、4回目でも説明したんですけれども、この使徒の働き書5章の19節で、留置所に入れられていた人たちがですね、天使によって助けられたという出来事がありましたけれども、その19節をですね、17節18節と総合して考えると、こういう質問が出てくるということをその時に言ったわけです。覚えておいたらと思う。質問というのは、神様の方では人たちが捕らえられて留置所に入れられるのを防ぐというところまで助けの手を出していないのはなぜか、留置所に入れられてから初めて助けの手を出すのか、それまで待っているかという質問を出した。そしてその説明するのにですね、こういうことを言いました。神様は助けてくれるけれども、神様は長い目で見て一番効果的な助けの手を出すのにどうしたらいいのかということを知ってる。で、その長い目でもって一番効果的な助けの手を出すようにするって説明したわけです。覚えておいたらと思うんですよ。それと同じことがですね、この12章でも言えます。2つのことを注意してください。まず最初、種なしのパンの祝いの時期というのがあります。これはですね、ヘブル人たちの暦の第1の月で、昔はアビブの月と言われた、現在では2、3の月と呼ばれているの14日にですね、過越しの祝いをするんですけれども、それから7日間という期間が、つまり1月の14日から始まって21日までが種なしのパンの祝いの時期なんです。これは聖書でまず証明してからその先行きましょう。出エジプト記の12章の18節を見ていただけますと、最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。つまり種なしのパンの祝いの時期なんです。で、ペテロはですね、捕らえられた種なしパンの祝いの時期だったという、だからこの7日間のうちのいつなのかわからないけれども、ヘロデ王はヘブル人の暦でもって1月21日過ぎになってから民の前に引き出して裁判にかけて殺すつもりでいたわけです。だから何日間この留置所にいられていたのかわからないんだけども、何日間いられていたことになります。で、2つのことを注意してください。1つはですね、この6節、ヘロデ王がペテロを裁判にかけようと計画をした日の前夜になって天使が現れてペテロを牢屋から連れ出しているんです。 か、それまでの間天使の王というのは神様の王者ですね、助けの手を出していないと言わざるを得ない。ペテロはですね、何日間か知らないけど奴隷につながれていた。その前の人の働きの書のこの五章かなんかでも同じだったでしょ。それが一つ目です。これ二つ目はですね、天使のこの動きというものに注意していきましょう。一番最初何したか、御使いは七節、ペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。八節、二つの命令してます。帯を締めて靴を履きなさい、上着を着て私についてきなさい。そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだと分かると、幻を見ているんだと思われた。彼らが第一第二の営業を通り、町を通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。まあ、二つ目に注意していただきたいと思います。この天使の動きから注意してほしいのはですよ、天使はペテロを甘やかしていないという点なんですよ。牢屋では4人1組の兵士4組が合計16人が24時間交代でペテロを監視しちゃってる。2人の兵士がペテロと鎖をつながれて、しかもです、特地には番兵が牢を監視している。そういうところにいたんですから、まあ、ペテロにとっては肉体的にも精神的にもですね、結構ストレスがたまる状態だったろうと思うんです。疲れているはずだろうと思う。ところがペテロ何したか、こう書いてあります。ペテロは、6節、2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ておりと書いてある。もしもこの言葉のとおり正しいのだったらば、ペテロはぐうぐう寝てるんですよ。だけどストレスが溜まってたんじゃないかと思う。ある程度は溜まってたでしょう。だけれども天使はペテロを抱きかかえて起こしてくれるということをしていないんです。脇腹を叩いて、脇腹蹴飛ばして起きろと命令してる。ペテロが起きたらば天使が帯を締めてくれるんじゃない、そしておんぶして牢屋から連れ出してくれるんじゃないんです。ペテロ、お前が自分の帯締めろ、靴履け、お前が自分の上着を着て私についてこい、自分の足で歩け。そしてですね、9節に行くと、御使いについて行ったと書いてある。ペテロの方では天使に向かって、私は疲れてるんだからおんぶして連れてってくれと頼んでいないんです。まあ、この点でですよ、クリスチャン全体気をつけなきゃいけない。特にですね、神様の器になろうなんて人はですね、神の霊に導かれて神様の用事をしようなんて人は心しないといけない点が出てきます。神様はあなたを甘やかしてくれないんです。だから神様からの指示に従って神様の用事をする天使もあなたを甘やかしてはくれません。あなたは助けてくれる。だけど助けであって、あなたがしなければいけないことをしなさいと命令されていることをあなたがしなかったらば、神様の手で助けの手を止めてしまいます。例えてもですよ、ヤコブ書の4章7節である、あなたが神に従う、あなたが悪魔に立ち向かう、そうしたらばというのがこれ条件です。その両方しなかったら神様の助けの手を出さない。もっと例出しましょうか。マルコの11章の23節では、あなたが口で言って心で言ったことを信じたらその通りになる。口で言って言ったことをその通りになると信じなかったら神様の何も動かない。同じマルコの11章の24節では、祈ってものすでに受けたと信じなさい、そうすればという、信じてなかったらばいくらどんなことをしようともそうすればという結果は手に入りません。神様は動いてくれない。神様は甘やかしてくれません。はっきり言います、甘やかしてくれません。だからその点確保して動かなきゃいけない。なんとかして神様をおんぶしてもらって、絶対動かない。だからこれだけはですね、私たち注意しなきゃいけない。ペテロはですね、これおそらく知ってたんだろうと思う。だからどれほど疲れていたのかなんか知らないけども、天使に全然甘えていない。立ち上がれと言ったから立った、そしたら鎖が彼の手から落ちた、帯締めて靴を履けというからその通りしたという、上着を着て私についてこいという、だから外に出たという。まあ天使がどれぐらいの大きさなのか知らないんですけども、人によると結構大きな男だという描写をした人がたくさんいるんだけども、それがですね、前を乗せる乗せる歩いてるの後ろからですね、ペテロ君のちっちゃい顔、まあ両者が結構体格いいのかもしれないけども、天使から比べたらちっちゃいのがのこのくっついて歩いてる。おんぶしてくれとも言わない。これがクリスチャンの姿なんですよ。 さあ12章の5節にいきましょう。あ、ところで時間になっちゃった、申し訳ありません。じゃあここでやめておかないといけない。あとはですね、また来週続きます。まあ、天使は甘えさせてくれないということだけですね、覚えておいてください。神様も甘えさせてくれません。甘ったれようと思ったら間違いです。かえって神様はそのままほっぽちゃう。だからその点はしっかりと注意してですね、動かなきゃいけないということだけ覚えておいておきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。どういうふうに自由にするのかといったら、甘やかしという意味ではなくて、私たちが自由に行動を取ることができる、そしてあなたの力を動かしてもらえるようになるという観点から、どのような動きを取ったらいいのか、人の働きの書を通じて私たちがどういう動きを取りさえすれば、あの連中よりももっと優れた動きを取ることができるようになるのか、これからも勉強していこうと思います。どうぞ導いてくださいますように。おいて、この講座の終わった時点から今度実践していって、あの初代教会の連中が行ったよりももっと素晴らしいことが起きるように、条件を満たされている我々が実際にその動きを取ることができるようになるために、さらに成長していくことができるようになるために、あなたからの力を十分に使うことができる一人一人になるように、さらなる導きをあなたが与えてくださることをありがたく思います。ここまで勉強できたことも感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主である様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。